日皆さんと一緒に、合同礼拝を捧げることができて感謝をしています。なかなか顔と顔と合わせて集うことはできませんが、こういう形で機会を用いて一緒に礼拝ができるというのも新しい礼拝の形だったり、あるいは文明の進化なのかなという気がしております。早いもので私福島に参りまして3年が過ぎました。4年目に入っています。で、当初新しい教会を作るということで土地の売却をみんなで一緒にお祈りして進めてきたわけですが、コロナのことがあったりいろいろして、でも昨年の12月に朝日町の売却が済み、同時に新しい土地を得るという、先ほど司会者のお祈りにもありましたように、私たちは事柄の中に置かれている、そして必ずその時が来ると神様の出来事が実現するという、神様の出来事に今触れています。でちょうど2月ですか、2月のもう最後で、今週から3月に入るわけですけれども、年度末を迎えていますから来年度の計画を立てるとか、それからこれから街道建築の計画を具体的に進めていくとか、で建築が終わったらそれで OK じゃなくって、その後どんな教会を作っていくかということが私たちに与えられている課題です。日常生活においても、個人の生活においても、会社や学校でも、それから教会はもちろんですが、さまざまな計画を立てて、そして準備をして一つ一つの事柄に向かっていきます。今日の合同礼拝でもいろいろ準備を進めてこういう形で礼拝ができました。考えてみると、私たちは時間というもののただ中に生きています。昨日を過ごしてきた、そして今日を歩んでいく、明日に向かって進む、そんなサイクル、時間の経過を私たちは過ごしています。動物も同じように時の中に投げ込まれていますけれども、時の流れということを動物はなかなか自覚していないように思います。もちろんある特定の動物はそうかもしれませんが、でも多くの動物は時の流れというものを自覚はしていません。時が流れていく、時間が流れていくということを自覚するのは人間が持っているものです。神様によって作られた非造物、作られたものの中で人間だけが未来を自覚して、未来というものに思いを巡らしていきます。未来を見る力が与えられたので、私たちは明日に向かって、あるいは未来に向かって計画を立てていく。計画を立てて、これから起こることに自覚的に向かい合うということが私たちに託されています。とは言っても、私たち人間にも限界があり、明日が、あるいは未来が来る、明日はやってくるということは知っていたとしても、その明日や未来がどのような明日なのか、どのような未来なのかということについては完全には分かりません。予測はできるかもしれませんが、完全に分かりません。私たち人間、私たちは先を考えながら今を生きるということなのですが、そうだとしても未来というものを自分の意のままに扱うことはできません。コヘレトの文章の中にこんなことがあります。何事が起こるかを知ることはできない、どのように起こるかも誰が教えてくれようかと、コヘレトの8章7節に書いてある通り、私たちは時の流れを自覚する、だから計画を立てる、でもその計画通りにことが進むとは限らないという経験をしていきます。計画と現実の間には落差が必ずあります。思った通りに必ず実現するとは限らないと知りながら、でも将来に向けて計画を作っていきます。私たちはある事柄の実現を希望しつつ将来に向けて生きる というそんな営みを繰り返し続けているわけです。でそれが希望というものにつながっていくと考えます。希望を持つ、これは私たちの本性と言ってもいいと思います。希望を持てなくなったらどうなるか、生きる意味もなくなってしまう。明日がやってきて、明日には必ずいいことがあるという希望、何かその期待を持って生きるからこそ希望があるんですが、希望がなくなると生きる意味もなくなってしまう。そうであるならば、しっかりとした根拠を持った希望というのを得るためにはどうしたらいいんでしょうか。世の中では様々な努力をします。例えば現代でしたら超大型コンピューターなんていうのを使って予測を立てようとする、さまざまなケースを考えてデータを入力して超大型コンピューターによってできるだけ確実な将来を予測しようなんていうふうに、あるいは先取りしようという努力がなされていることは皆さんもよく知っている通り、でもその超大型コンピューターによる将来の予測というのは、大きくなってたくさんの解析ができる、分析ができるようになったとしても多少精度が上がったぐらいで、実際には不確定な要素が多い。ある意味では超大型コンピューターもその予測に関しては精度が上がった占いというふうに、その程度なのかもしれません。不確定要素が多くて完全な予測は不可能。例えば大地震の計算とか、さまざまなことわらを大型コンピューターやってもなかなかそれに適合するものがない。それが現実としてあります。聖書は占いを禁じています。なぜかというと、占いが他の神への礼拝を意味するということだからですが、そのこととともに占いによって確実な将来を手に入れようとする人間の傲慢ということに対しても警告を発している。だから占いを禁じている。本来私たちが持つことができない、予測できない将来をまるで自分で手に入れるかのようにする占いを禁じる。別の神を礼拝する、そういう意味とともに、そんな人間の傲慢に対する警告、あるいはそれにつながっていくことの危険性から占いを禁じている。私たちは本来は待ち望んで生きるようにされている。緊張しながら未来を待つ、これが私たち神様によって作られたものの生きる意味、あるいは生きる仕方というふうに考えていいんじゃないでしょうか。一生懸命祈って計画を立てていく、でもそれが私たちの計画通りにいかないとしても、それを待ち望んでいく。そして確実なのは、それを実現してくださる方がおいでになるということを私たちは待ち望みながら恵みとしていただいていく。なぜなら未来を決めるのは神様だから。神様は未来をお決めになる。でもその神は、私たちのところにおいでになったこの方は、ご自分の意のままに振る舞って私たちには頼りにならないというお方では決してありません。未来を決めるこの方は、約束を確実に果たす信頼できる方として私たちの前においでになるんです。聖書はそのことをしっかりと語っています。例えばイスラエルの歴史を神様の約束の成就だというふうに見て、私たちのところにその事柄を届けています。例えば創世記の12章1節から3節、ここにはアブラハムが約束の地へ入ったということが記されています。約束の地へ入ったことが神様がアブラハムに誓った誓いの成就であると、そんなふうに聖書は描いています。あるいは別の箇所では、イスラエル民族にとって大きな悲劇であった捕囚という出来事、これも預言者を通して告げられた神様の警告 それが実現した、成就したというふうに弟子は描きます。私たちのところに届けている救いも裁きも神様の言葉が実現した、成就したと弟子は私たちに告げるのです。ですから聖書の民の希望はどこにあるかといえば、神にあるんです。神にあって、しかもそれは神の言葉に基づくというふうに私たちに知らされています。占いに頼ることなく神様の約束に信頼を置く、これが聖書の民の姿でした。約束の成就を過去の歴史に見ましたので、神様の約束の成就を未来に待ち望む、過去の出来事で約束が実現し成就したということを知らされているので、未来の出来事を待ち望むという姿勢になります。聖書の時代に大型コンピューターはありません。でも聖書の民はそれよりも確実な神様の言葉を待ち望み信頼するということを私たちはここから読むことができます。詩編の39編を紹介したいと思います。詩編39編の6節から8節、ご覧ください。与えられたこの生涯はわずか手の幅ほどのもの、見舞いにはこの人生も無に等しいのです。ああ、人間は確かに立っているようでも全て虚しいもの。ああ、人はただ影のように移ろうもの。ああ、人は虚しくアクセクし、誰の手に音渡るとも知らずに積み上げる。主よ、それなら何に望みをかけたらよいのでしょう。私はあなたを待ち望みます。時の流れに移ろっていく儚い存在、そんな風に自覚した詩編39編の著者は最後に神に望みをかけていきます。歴史に現実となった神様の言葉を知っているので、その神に頼っていく、より頼んでいく。私はあなたを待ち望みますと締めくくっています。そしてこの詩編とともに今日読んだ130編、この3節から8節もう一度読みますと、主よ、あなたが罪をすべて心に留められるなら、主よ、誰が耐えましょう。しかし許しはあなたのもとにあり、人はあなたを恐れ敬うのです。私は主に望みを置き、私の魂は望みを置き、御言葉を待ち望みます。私の魂は主を待ち望みます。見張りが朝を待つにも増して、見張りが朝を待つにも増して、イスラエルよ、主を待ち望め。慈しみは主のもとに、豊かな贖いも主のもとに、主はイスラエルを全ての罪から贖ってくださる。書かれているこの130編、今読んだところだけでも、実はこの130編の著者は繰り返し繰り返し主に望みを置くというふうに歌っています。なんでこんなふうに何度も何度も主に望みを置くと歌うのでしょうか。おそらく何度も何度も頼りにならないものに頼って失敗をした苦い経験があったからこそ、今ここで私は主に望みを置くと何度も繰り返し歌っていると理解します。ここで言われている罪とは何でしょうか。第一には神様以外のものに耐えるということ。おそらくこの詩編の著者は何度もそんな風にして神以外のものに頼って失敗してきた、その苦い経験がある、その失敗の中で主を待ち望め、慈しみは主のもとにということを知らされていったんです。主なる神様の豊かな贖い、それを身をもって知ったこの著者は そして身をもって知ったその一人一人は未来に向かって主なる神の言葉により頼んでいく、そうした体験が神様の言葉への信頼を深めさせていくということをこの詩編の130編から読むことができます。もう一つだけ詩編を紹介します。詩編の33編の16節から22節までを紹介します。864ページですが、どうぞお聞きになってください。王の勝利は兵の数によらず、勇士を救うのも力の強さではない。馬は勝利をもたらすものとはならず、兵の数によって救われるのでもない。見よ、主は恩恵を注がれる。主を恐れる人、主の慈しみを待ち望む人に、彼らの魂を死から救い、飢えから救い、命を得させてください。我らの魂は主を待つ。主は我らの助け、我らの盾、我らの心は喜び、聖なる御名により頼む。主よ、あなたの慈しみが我らの上にあるように、主を待ち望む我らの上に、と歌われています。神様に耳を開いてその言葉を聞く、それは希望というものに根拠を与えます。希望は人が作り出した希望ではなく、御言葉に与える、御言葉の与える希望です。神は我らの助け、我らの盾なので、主なる神を待ち望んでいく、この方こそが助けで、この方こそが盾だ、だから待ち望んでいく。人の力が新しい世界を作るのではありません。神様がお作りになる、この神様から出る言葉、それに生きるものは神の言葉に後押しされて、自分は小さな歩みしかできないと知りながらも、でも新しい世界のその場所へ、それぞれの生きる場所に立たせてくださる。神様から出る希望が私たち一人一人の歩むべき道を示し、生きる勇気を与えていく。これから私たち福島主の足跡教会は計画を立てて、新しい教会堂を作り、そこを場所としてイエス様によって表された福音をこの地域の人たちに、家族に、友人に、そして全世界に向かって述べ伝えていく、そんな希望が与えられています。救いの喜びが与えられています。イエス様によってあがなわれたあの出来事が本当にここで具体的になっていく、主にある交わりが始まろうとしています。もちろん今もあります。でも場所を得てこれから始まっていきます。主により頼んでいく、待ち望んでより頼んでいく、この歩みを続けていきたいと思う。今日から新しい1週間が始まりますが、この1週間も神に望みをかけて、より頼んでいく歩みを一緒に進めながら、そこにある希望と恵みをいっぱい受けて、今週も共に歩みたい、そのように願います。お祈りをいたします。私は主に望みを置き、私の魂は望みを置き、御言葉を待ち望みます。私の魂は主を待ち望みます。見張りが朝を待つにも増して、見張りが朝を待つにも増して、イスラエルよ、主を待ち望め。慈しみは主のもとに、豊かな贖いも主のもとに。主はイスラエルを全ての罪から贖ってくださる。天のお父様、今日こうして市川八幡教会の皆さんと一緒にオンラインでの合同の礼拝を捧げることができてありがとうございます。私たちのことを覚えて祈り、また具体的に支えてくださっている教会の皆さんと一緒に場所を違えながらも、 こうして共にあなたを礼拝する恵みを感謝いたします。私たちの計画があなたの恵みの中にあり、私たちの日々の歩み、待ち望んでいくその歩みがあなたによって確かなものとされ、あなたの御業が起こりますように。市川の地でなされている福音を述べ伝える、それを分かち合う技が豊かに祝福されますように。福島でこれから始まる新しい教会がさらにあなたによって用いられますように。あなたが約束を実現させ、そして御言葉をもって確かなものとしてくださる、そのあなたご自身を待ち望み、慈しみを受け、恵みをいっぱいに受けて、これからもあなたに寄り頼んでいく歩みを進めていくことができますように、どうぞ導いてください。今日さまざまな事情で礼拝に集うことができない方々、特にご病気の方々に癒しがありますように、健康を害している方々に回復がありますように、悩みや困難を抱えている方々には進んでいく道が示されますように、飢えている方々には仕事の食べ物が与えられますように、悲しみを抱えている方々に慰めを豊かに備え、さまざまなものにとらわれて不自由の中にある方々にはあなたの本当の自由を与えてください。ウクライナに平和がありますように、ミャンマーに平和がありますように、戦いや憎しみのあるところにあなたの平和と平安を打ち立ててください。そして今週あなたが必要な時には、どうぞ私たちを清めて、そうした方々のところにお使わしください。恵みを分かち合って共に生きることができますように。全世界で捧げられている教会の礼拝を祝福し、教会の働きを導いてください。感謝して救い主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。